エゼキエル書の29章です。今朝は29章の6節と7節に注目しますが、午後の礼拝で29章から32章までを見ていきます。29章から32章まで見ていきます。エジプトに対する神の裁きの宣言、予言がこの29章から32章なんですね。で、今朝がこの6節から7節、29章のそれを見ていきます。エジプトの住民は皆、私が主であることを知ろう。彼らがイスラエルの家に対して足の杖に過ぎなかったからだ。彼らがあなたの手をつかむと、あなたは俺、彼らのすべての肩を砕いた。彼らがあなたに寄りかかると、あなたは俺、彼らのすべての腰を痛めた。ですね。わかりますか？この杖だと思ってたら足だったんですね。それでガッと倒れて、自分が傷を受けると。それがエジプトの姿だという表現をしています。これは時はバビロンがエルサレムを包囲していた、取り囲んでいた時の予言です。で、ゼデキアはバビロンに対抗するためにエジプトに密かに特使、この使いを送って、でそれからエジプトから援軍が来るようにするという約束を取り付けていたんですね。で事実今包囲されていて、エジプトは軍を派遣してくれました。ところがバビロンの軍隊がエルサレムの包囲をそれゆえに一時解除しました。このエジプトと戦わなければいけないので、この解除したんですね。それでゼデキアたちはなんか少し期待を持ったんです。それで、まあ、エレミア書を読むとですね、祈ってくれとエレミアに言ってるんですけれども、エレミアはですね、はっきりと神様の言葉を伝えました。こう言ってます。37章の7節から10節ですけども、聞いていてくださいね。私に尋ねるためにあなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。見よ、あなた方を助けに出てきたパロの軍勢は自分たちの国エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきてこの町を攻め取り、これを火で焼く。主はこうおっしゃられる。あなた方はカルデア人は必ず私たちから去ると言って自ら欺くな。彼らは去ることはないからだ。あなた方があなた方を攻めるカルデアの全軍勢を撃ち、その中に重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても、彼らがそれぞれその天幕で立ち上がり、この町を焼くようになる。わかりました。今パロの軍勢と戦うためにカルデア人って、これバビロンのことですけど、バビロンが行ってるんだけど、必ず戻ってきてエルサレムを火で焼くからねと言ってるんです。で、傷ついた兵士たちだけは残っても、それでも彼らが火で焼くよと、このようにエレミアが予言したんです。で、何が起こったかというと、エジプトに頼れると思っていたんですけれども、その時に自分たちがこの、自分たちがっていうか助かると思ってたんですが、その逆が起こったんです。何かというと、バビロンとしてはこれ包囲しているに加えて、エジプトが援軍を呼ぶようなエジプトにを頼って反逆しようとしていたということがさらに分かったわけでしょ、ね、そしたら怒り狂いますよね。そしてそれがかえってこのエルサレムを攻め入った時に、もう残虐に怒り狂っていたので、もう本当に残虐に殺してエルサレムを踏みにじったと、このようなことです。だから杖に頼ろうとしていた、松葉杖をねしようとして頼ろうとしていたところが、逆にそれに頼ろうとしちゃったから傷を受けたんだという話がここに書かれているわけなんですね。足の杖です。松葉杖、使ったことのある方いらっしゃいますね。 私ね知ってます、この教会の中にも懐かしいですけども、聖地旅行に行った時にね、なんとエルサレムで松葉杖を買った。あれはなんだ、杖、単なる杖か、ウォーキング、なんで今ウォーキングスティックって言うんですかですね。すごくいいですね、ハイキングする時にも、自分の体重をですね軽減してくれるので、腰に優しくですね、多くの距離を歩くことができるものです。で、足というね植物があります。これイネ科なんです。イネ科わかりますか。でね、あの稲のようではなくて竹のように、こうなんかすごいこうしなやかにね、しかもしっかりとこの生えているんですね。で、稲科なんです。わかりました。竹のように見えてしっかりしているように見えるんですけれども、触るとふにゃりなんですね。ナイル川の洪水が来た時にもそれがしなえて、このあのそのまま耐えることができるような、まあ、そういう作りになってるわけですよね、足自体がね、まあ、そういうものなので、頼れると思うところが傷受けるんですよ、頼っちゃうと。で、私たちが心の中にあるこのような足の杖を思うんです。人は必ず松葉杖を求めています。自分が窮地に立たされているときに何かすがりたいというよりどころを持っています。そんなものは持っていないと言っても絶対に持ってます。私が初めて教会に通うとなったのが、高校の時でした。で、友人がクリスチャンじゃないんですよ、彼ね、本人は。でも英会話教室があるから行こうよと、まあ2人とも英語に興味があったので誘われたところが教会だったんです。で、白人のひげを生やしたおじさんが、ニコニコしながらね英語を教えていました。宣教師だとすぐ分かりました。で、そこでテーブルを囲んでいる人たちは女性です。で、私がその姿を見たときに心の中で、なんか外国から来たなんか勢力っていうか要所っていうか、で、教会は女とか、まあ、弱いやつしか来ねえからなって、俺は日本人だよって、仏教徒だ、生意気だね、なんかおっさんがなんかそう思ってるんだったら分かるんですけれども、まあ今はもうおっさんだって、おっさんがそう思ってるならいいんですけど、16歳か7歳か忘れたけどもの少年がね、まあ、そういうプライドを持っていました。で、私には大きな問題が当時あったんです。受験勉強によって精神的に追い込まれていました。で、やらなきゃいけないと思えば思うほどやらないんだよね、他のことやっちゃうんです。なんかみんなうなずいてるってことはそういうなんか共感できるんですね。成績がそれで芳しくなくなるじゃないですか。で、もっと落ち込むんですね。どっちかにすりゃいいのに。で、この悪循環の中で抑うつ的になってきました。だから私は教会の人は弱いやつだと、松葉杖を必要としている人たちだというふうに思っていたところが、実は私が松葉杖を必要としている存在だったんですね。で、それでずっと後に私はイエス様に出会ったんです。で、今度は逆に見られていくわけです。大学生になって自分がクリスチャンだということを、その大学でクリスチャンだったので、クリスチャンになる前の自分を知ってるし、で、なった自分をこう紹介していくわけですよね。で、ああ清正もそういう宗教が必要な人だったんだなって、まあ、そういう憐れみであったり軽蔑であったり、あとは反感であったり、いろんなこの見られたんです。で、そうやってちょっと他の仲間とこうサークルの仲間と距離がこうできてきたんですね。その中でもこう結構なんていうのかな、ちょっと外れてるっていうか、まあ、好きだったんですね、僕、あの彼のことが。ちょっと変なやつだったね。で、面白いんですよ、すごく。栃木出身でね、あの栃木の人たちが話すとね、漫才してるって感じでね、で、面白いやつだったんですけど、で、僕のことやっぱりそういう感じで、あー、なんかそういう宗教にはまったんだなって、まあ、そういう見方を言ってるんですよ。実際に口にも出してくれたし、正直に。 で、そのことを言って下の根も乾かぬうちに、同じ会話の中ですよ、なんかこの彼はギターやるんですけど、このギターでやっぱりこう拠り所っていう感じで、なんかこういういいものが見つかったとかなんだかって、こう話をずっと聞いてたら、なんか変だなと思って、自己開発セミナーの会話、なんでじゃ同じじゃんかよっていう気づいてないんですよ。その自分がこの僕の姿を見て松葉杖を持ってるなっていうふうに言っていながら、自分自身がもう松葉杖を違うところで持っていて、で僕はちゃんと自己啓発セミナーのね、お金すごいかかってるでしょって、かかんないよ教会って、まあ自主的には献金するけどっていう話もしました。皆が松葉杖を持っています。で私たちが頼りにしようとしている松葉杖の大きなものの一つが人間関係ですね、人です。とても苦しくなっている、窮地に陥っている時に、あるいはそういう時じゃなくても、何かどこかでこの人とこの人からであれば心の支援を受けることができる、安心したいというのがあります。その人の助言を受けて自分のしていることに同意をしてもらって、で自分に何か物事がうまくいかなかったら自分の側についてくれると期待して、その人のところに、まあ、寄り添うっていうよりも逆ですね、この頼りにしていくわけですよね。で苦しみの時に友であるかどうかが分かるっていうのが箴言にもあるように、本当に苦しい時にその人が本物かどうかが分かるわけです。で友人ではなかったことが明らかになる場合が多いんですね。自分の魂も明かしてしまうぐらいに、このいろんなことをその人に話したにもかかわらず、その情報を自分を傷つける形で使っていくということもある、いわゆる 裏切りを感じることがあるわけなんです。でそのように裏切られたという思いがあると不信を抱くんだけど、これが人間の心って不思議なんですが、不信を抱けば抱くほど反比例してさらに人々に期待を寄せてって意識が向かっていきます。人を信頼してはいけないと思うんだけど、誰かに信頼してる、これできる人をむさぶるように探している自分が、これ意識がどんどん強くなって、愛されている、愛されること、構ってもらえることに飢えていくわけです。で人間はその限界が当然あるわけで、それを満たすことはできない、期待に応えることはできない。だから人を松葉杖にしていることによって、むしろ自分自身が傷ついていくわけなんですね。である人にとってはお酒があるでしょう。とても辛いことがあるときに、ストレス、悲しみを和らげようと思って、まあ、お酒に走っていくわけです。でも自分の持っている問題は当然解決していない、その場ではそういう気持ちで、そのなんですかね、感覚、悲しみとか辛い感覚を、まあ、ちょうど麻酔を受けている感じでね、こう麻痺させることは可能でも直視してないから、その問題っていうのは当然現実にまだあるわけだから、どんどん飲酒量が増えるわけですね。お酒飲む量が増える。でこのお酒によって今度生活のバランスが崩れていくわけです。そして問題がさらに加えられちゃったんですね。で本人大丈夫だって言うんです。何でもね、そういう依存症っていうのはこう大丈夫だって言っちゃうでしょ。周りが心配してます、大丈夫かって。でも本人大丈夫だと、ということで自分を傷つけてしまう。薬への依存もあります。病になりました、医者に行って診断された通りの薬を飲んでいく、でも一向に症状が良くならない。で良い医者がないか探していく、でもっと症状が悪化していく、でどんどん不安になっていく、で不安になってから今度それに従ってって言って、それ用の薬も与えられる。で薬の飲みすぎという新たな問題が出てくると、でこれによってと思って頼っていくところが、それが今度は自分を傷つけていくようになるわけなんです。他にもたくさんありますね。自分が飲み込むもの、刺激を与えるもの、楽しませて、そのもの、何でもあるじゃないですか。ハマるもの、テレビドラマとか、コンピューターゲームとか、アイドル、コスプレ、ソーシャルメディア、自己を確認するもの、お互いに、でさっき言ったあと自己啓発セミナーとか、何でもあると思います。あとね、宗教も 松葉杖なんで、やっぱりさっきそういうふうに僕が思われたし僕も思ってたけども、その一面はありますね。日本には宗教法人、僕調べたんですよ、だっけ今どこでやってるのかな、総務省じゃなくて文部科学省かな、どっかでね、この宗教、忘れた、どっかでこれちゃんと公の統計があるんですね。で調べたら、今宗教法人が約18万1000人あります。で信者数がどんくらいあると思います、信者数、登録されている信者、1億9000万です。大体すごいどころじゃないんです、日本の人口は1億2000万ぐらいです。総人口より多いんです総人口より多いんです。だから複数の信者なんですよ、複数の宗教のまあいわゆる何かがあると無病息災という、この誰もが思っている願いがあるからすがりますね。でお金をつぎ込んでって、で解決してないでむしろ問題が増えていくということはあると思います。まあいろんな今例を取り上げましたが、網を投げたんですけど、抜け出られた人、いや私は全部に大丈夫でしたっていう方いらっしゃるでしょうかさっき言ったように大丈夫だと思ってたら実は違うところにより頼んでますね。松葉杖が誰でもあるんですね。イエス様ご自身はについて、イエス様により頼むということが人から松葉杖だって言われるけども、まあ確かにいいんじゃないですかね、そう言われても。でね、哲学者ニーチェって皆さんご存知ですか、牧師だったんですね、お父さんが。でまあ彼はキリスト教会をずっと眺めてて、キリスト教は弱い者の松葉杖だって、彼がそういう言葉を言ってるんですね。でも人間がもともとそういう存在であれば、私はイエス様こそが松葉杖にするべきじゃないかなと思うんですね。でいつも思わされます。で皆さんと話すと、なんか僕はいかにきちんとした霊的でスーパークリスチャンだみたいになんか見てるかもしれないんですけども、いやそんなことないですよって言ってくれたら、なんかそれ分かってるんですね。ちゃんと一歩一歩イエス様に頼らなければもうすぐ倒れてしまう、まあ、今私だけって皆さんはそう、赤石さんは違うよと、いや違うんです、一歩一歩頼らないとやばい存在です。毎日毎時間一瞬一瞬頼らなければもうすぐに離れちゃう、すぐに倒れちゃう、ずっこけちゃう、ダメだから、イエス様、パウロが絶えず祈りなさいと言いました。絶えず祈らないともういつもこの一つ一つですね、イエス様って言って祈らないとやっていけない存在です。イエス様の周りにはそのような人々がたくさんいて、イエス様はそれに応答してくださいました。福音書の中に、あなたの信仰があなたを治したのですという言葉があります。で、この治したという言葉は救ったという言葉と同じです。あなたの信仰があなたを救ったのですと言って、イエス様がこう認められたという人はどういう人かといったら、もう本当に窮地に立たされてて、もうこの方にさえ触れば、この方であれば私は治ると、まさに松葉杖としてイエス様のところに来た人たちです。長血を患う女がその一人ですね。12年間血が止まらなかったんです。不正出血だったんですよ、ずっと。で先ほど薬の話をしましたけれども、まさに彼女がそうでした。 マルコの5章の26節に、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の害もなく、かえって悪くなる一方であったと。さあ、何でもするじゃないですか、こういう病気の人たちって。というか、しちゃいますよね、私たち。彼女はイエス様に持ってったんです。噂を聞きました。この方であれば癒されるという噂を聞いたんです。それで、ユダヤ人の律法、モーセの律法には月の触り、この月経の期間とか血を流していれば不浄の期間と言われて、あと出産の後とかですね、人に触れてはいけないという掟があるんですね。ところが彼女は掟を破ったんです。お構いなしに群衆の中に入らなければ彼女に、彼に触れることはできなかった。いつも群衆が周りにいたんです。どうでしょう、私たちのね、生活の中にも本当にこれが必要なんだってこう思ってる時に遠慮しちゃうじゃないですか。遠慮、このこういう状況があって人に迷惑をかけるかとかからとか、いろんなことがあってこれをやったらなんかことを荒立てるとかって言って、この遠慮して我慢して、我慢っていう文化があるね、私たちにはね、考えがある。しかし彼女は我慢しなかったんです。で、切羽詰まってる時って我慢しないですよ。彼女は言ったんです。そして触ったら、その時に彼女はね、着物に触ることさえできれば治るって。ここがすごいね。決めたんだよね、勝手に、ね、きちんとね、イエス様のね、この教理を学んで、そしてこの聖書が分かって、でないと信じられませんってこう言うじゃないですか、私たち。しましょう。全然ないんだよ、彼女は。勝手に自分の神学持っちゃったんだよ。着物に触れたら治るっていう神学を持ったんだよ。間違ってるかもしれない。しかし相手が間違ってなかったんです。イエス様だったんです。そしたら自分から力が出てったってイエス様をお感じになって、誰が触ったのかと。そしたら彼女が恐怖だったんですね。これ治ったことは良かったんだけども、囚人の目にさらされてるわけじゃないですか。石投げつけられるかもしれない、掟破ったから。でも恐る恐る話したんですね。そしてイエス様が言われたんです。娘よ。女性の方がどうでしょうか。娘よって言われたら、あのね、アラブの世界っていうか、あの中東の世界はね、あの息子よとか娘よっていうね、こう別に血縁関係なくても言うんですよ。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。あとバルテマイっていうね、盲人の乞食にありました。やっぱ盲人、目が見えないということは全然私は想像できません。目が見えなかったことはなかったからです。まあ、実験って言ってね、一日じゃあ目隠しをして過ごしましょうなんていう実験とかしたら少しは分かるかもしれない。でもやったことないので分かりません。しかも乞食です。仕事できないから過酷ですよ。今でもね、この障害者の方々がどうやって職場に就くことができるかということで精一杯やるわけじゃないです。当時は何もないですよ。だから目が見えない人を治すというのがメシアと神の国の到来だというのがイザヤ書に予言されてて、イエス様がそれを行っていたわけです。ですね。で、同じです彼も。エリコのところにイエス様がエルサレムに向かおうとされていたときに、大勢の人がついていきました。でイエス様が近づいたということが、目が見えなかったのでもうすぐ近づいたというのは分かってたから、もう通り過ぎようとするところまでしか気づけなかったわけでしょ。それでも、この時を逃したらということで大声で叫んだんですよ。で、普通だったら、日本人だったらね、いやそれまずいじゃないって思うじゃないですか。乱しちゃいけないと。やっぱり彼はもうそんなことも関係なしに、自分の目が見えるようになりたいという一心でイエス様のところに行って、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫んで、たしなめられたんですね、この乞食が。ダメじゃないかって。でもなおのことを叫びたけど立てます。そしてイエス様が、私に何をしてほしいのか、ね、これ結構ね、私たちね、何をしてほしいのかって言われるとね、ごまかすんだよね。金が欲しいっていうのさ、なかなか言えないじゃん、はしたないから。例えばね、貧しかったら、でも本当にいろんなこと言うじゃない。そしてなかなか言えないんですよね。いえ、でも彼は目が見えるようになることです言ったんです。でイエス様が、さあ行きなさい、 あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様こそが私たちを支えてくださる、この方にあって強められる必要があるわけです。で、エゼキエル書においては、これ本文に戻りますと、エジプトに対して神が裁きを行った理由の一つが、足の杖を演じ続けたことに対してなんです。つまり何かって言ったら、助けるよって意気がってたんです、ね、お俺がなんか助けてあげるからってやっちゃうじゃないですか。私も私奥さんに言われるんだよね、ほら、お人よしじゃないけれどもさ、これいろいろやってって、私自分のことちゃんとできてないじゃないのってこうよく言われるんですよ、ね、エジプトがそういうプライドがあったわけですね。やるよって、そしたら全然できないんですよ。で、中途半端なことが責められたんです。で、私たちはまずイエス様にすがって、イエス様にあって強められる、礼拝をする、イエス様と一緒に過ごす、そして次に本当の意味で助けることができるようにしなさいと、互いに助け合いなさいということが命じられています。私たちは一人だけで生きていることはできません。ガラテア書の6章の1節と2節をお読みします。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。私たちは弱い存在です。重荷を担うことによって、合うことによってキリストの律法、つまり互いに愛し合うことを全うするということです。で、ヘブル書には10章の14節には、互いに進み合って愛子善行を促すように注意し合おうではありませんか、し合うんですね。そして第一テサロニケの5章の14節に、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい、なんですね。自分自身が、自分自身がというよりも、そうですね、主にあって助けを受ける勇気が必要ですね。受けるときには、わかりました。主にあって助けを受ける勇気が必要なんです。私はこんなことを、助けを求めたらおこがましいとかいけないとか、本当は助けは必要なの。それもまずい。そして私たちがお互いに助け合う必要があるわけです。主にあってね、これ大事ですね。助けようとしてもね、主にあってがなければ助けられません。善意で一生懸命頑張るでしょ、それじゃない。神様にあって、主に言われたところで助け合うわけです。で、それによって教会が成り立っていきます。教会が成り立っていきますですね。で、私もなんかこの体ね、キリストの体って言ってるし、教会がね、あ、そうだ、駐輪場だ、駐輪場で、こう私ちょっとね、隣の自転車にこうなんか挟まってね、こう先々週かな、先週かな、傷ついたんですよ。そしたらもうその時からもうつばつけてね、こうやって一生懸命やるじゃないですか。舌があるし、つばがあるしね、全部この何か傷んだり弱ったりしたら、すぐに補い合おう、助け合おう、いたわり合おうと反応するように私たちの体ができていると、同じようにキリストの体もそのように相互機能、有機的にいたわり合うようにできているわけなんですね。イエス様が真実な杖であり、イエス様にあってその力のない時に助けてもらうというのが神様の御心であります。他のところに安心感を求めがちな私たちです。っていうか、求めていく、絶えず求めちゃう私たちです。しかし、そこで踏ん張ってください。イエス様って素直に呼び求めてください。 心の中でいいです。声出さなくてもいいです。イエス様って、イエス様助けてくださいます。他のものに頼ればエジプトと同じように滅んでしまいます。エジプトじゃないや、ユダと同じように傷をつけてしまいます。しかしこの愛の中に生きるときに、この聖書には世と世の欲は滅んでいくけども御心を行うものは長らえると、キリストがそのようにしてくださいます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに教えを与えてくださったことを感謝いたします。私たちが頼ることを覚えさせてください。まず聖霊に頼ることを覚えさせてください。今ここであなたの声を聞いている、聖霊のこの声を聞いている人がいれば、今心の中できちんと決めてこの場を離れることができますように。祈る必要があると思えば祈りを要請することができるように、何か弱いことを告白しなければいけないという促しを感じたらそれをすることができますように。今感謝でいっぱいで本当に神様にそのまま感謝したいという思いがある人が、常識に戻って世の中のなんかいろんな思い煩いに陥ることがありませんように、今聖霊によってそういう思いが与えられてたら、素直に祈りによってまた賛美によって言い表すことができますように。主よ、あなたが自由に風のように吹いてください。そして私たちを助けてください。幸いのことをヤコブの神を助けとする者はとあなたは言われました。あなたはヤコブの神です。ヤコブを助けてくださった神です。私たちも助けてくださいます。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。